今日はヨハネの福音書の20章です。このところには復活を信じることが記されてあります。一節に、主の初めの日、マグダラのマリアは墓に来たわけですけれども、墓から石が取り除けられているのを見たとあります。普通は石を転がして、墓を塞ぐわけですけれども、なんと石が取り除けられていた。他の福音書ではそこには封印がなされ、そしてまたローマの兵士が番をしていたわけです。ですからこれはもうありえない。しかし現実に墓から石が取り除けられていた。このことに関してマリアは理解できなかったわけです。そしてペテロともう一人の弟子、3節に記されてありますけれども、もう一人の弟子はこのヨハネであろうと言われているわけです。ペテロとヨハネはその墓のところに行ったわけです。しかしそこにはイエス様の姿がなかった。空になっていたわけです。8節を見ると、その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた、そして見て信じたとあるわけです。もうそこにイエス様はいない。そしてその事実を見て彼らは信じた。ところが9節を見ると、彼らはイエスが死人の中からよみがえられなければならないという聖書をまだ理解していなかった。イエス・キリストが復活される、救い主は死を勝利してよみがえられるという、この旧約聖書に予言されていたことを彼らは理解できていなかったということであるわけです。しかし信仰っていうのは何かっていうと、理解できるから信じる、自分が分かるから信じるというのでは全くそうではないということであるわけです。もし私たちが復活や、また処女から救い主が生まれるっていうことが、もし全部のことが分かるとするならば、私たちはそういう救いはいらない。自分で何でも解決できる、自分自身が神よりも偉大であるっていうことになるわけです。私たちは神様のことを全部理解することはできない。しかし後にご聖霊は来てくださり、そしてまた聖書の言葉を理解するのを助けてくださるということが起こったわけです。ですからこの新約聖書が記される、ヨハネもこの福音書を書きました。しかしこの復活の事実を見たときには、彼らは理解はできなかった。しかしそれはトマスに言われた、29節のところに、あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。見ないで信じる。それが実は信仰であるっていうことです。見たから信じる、理解できたから信じる、もうそうなると別に実は信じるっていうことは必要なくなってしまう。見れないから本当にそれを信じるのか否か、それが私たちの信仰の試されるところではないかと思います。マリアは墓の外に佇んで泣いていたと11節にあるわけですけれども、彼女はまだイエス様が復活したということが実は分からなかったわけです。それは14節のところに、彼女はこう言ってから後ろを振り向いた、そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることが分からなかった。彼女はイエス様の姿を実際に見てもわからない。それが私たちの現実 ではないかと思います。もう死んだ人が生き返る、到底信じられないことであるわけです。それが起こって、マグダラのマリアはイエス様を見てもすぐにはわからなかったわけです。イエス様のことを、まあ、15節を見ると、その管理人だと思っていたとあるわけですけれども、それが実際であったと思います。しかし16節に、まあ、イエス様が彼女にマリア、そのように語られたときに、彼女はラボに、先生とイエスに言った。その時にそれがイエス様だと分かったわけです。ところがイエス様は17節を見ると、私にすがりついていてはいけませんということを言われたわけです。なぜこういうことを言われたんだろうか。おそらくこれは、まあ、人間的な感情、情愛でもってもうイエス様にすがりついていく。しかしイエス様は、私はまだ父のもとに登っていないのです。それはどういうことなのか。実はイエス様の目的っていうのは、自分の知ってる人や周りの人たちだけを救うというのではないわけです。信仰によってもう信じる者は誰でも救われる。それはもう時間や空間、場所を超えて信仰によって私たちを取りなしてくださる。今イエス様はどこにおられるのかというと、天の御国の父の右にあって、私たちの祈りを聞いてくださる。おそらく今クリスチャンの人口は20億から30億と言われているわけです。とてつもない数です。しかしイエス様は私たち一人一人の祈りを聞いて取りなしてくださる。ですから私たちは人間的な思いでもってイエス様にすがりついていくというのではなくて、もう全能の神として、父なる神の右にあって私たちの祈りを受け入れてくださる。救い主として私たちはそのことを信じ、イエス様に祈り求めていくということであるわけです。そしてマグダラのマリアはこの主の弟子たちに、18節を見ると、私は主を見た、そして主が自分にこれらのことを話されたと彼女は伝えたわけです。19節を見ると、同じその日、まあ、週の初めの日、日曜日になるわけです。その夕方、弟子たちは19節を見るとユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。イエス様が復活されても彼らの心の中には恐れがあったということであるわけです。しかし恐れているこの弟子たちに、19節の割に平安があなた方にあるように、そのようにイエス様は弟子たちを励まされたわけです。弟子たちは20節を見ると、主を見て喜んだ、復活の主、手と脇腹に釘の跡がある、まさしくイエス様だ。彼らはこの復活の主を見て喜んだ。ですから私たちは死に打ち勝たれる方がおられる。イエス様は死に勝利してよみがえられた。このことを信じることによって、私たちもあの十二弟子たち、まあ一人は欠けてしまいましたけれども、主を見て喜ぶ、その信仰が与えられるわけです。そしてイエス様は21節に、平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。じゃあ何のために使わされるんだろうか。それは信仰を伝えていくということであるわけです。何の信仰であるかというと、イエス・キリストはよみがえられた、死に勝利された、このことを知らせるために弟子たちは使わされる。 まあ、後に使徒と呼ばれるわけですけれども、使徒という意味は使わされたものという意味があるわけです。イエス・キリストの十字架、そしてまた復活、そのことを伝えるということが今日まで私たちにも与えられている。22節を見ると、聖霊を受けなさいと言われたわけです。すなわち助け主、もう一人の助け主が来られる。この聖霊に言われなければ、実は心に平安もないし、また使える力をも得ることはできない。まあ、22節には、彼らに息を吹きかけて言われた。この息という言葉は、実は霊という意味があるわけですし、彼らはこの聖霊を受けて、このイエス様のよみがえり、そしてまた23節に出てきますけれども、罪の許しということを伝えていく。許されなければ許されることを伝えるということは無理なことです。でも私たちはイエス様によって自分の罪が許された、そしてそのことを聖霊の力によって私たちは伝えていくことができるわけです。24節を見ると、デドモと呼ばれるトマス、まあ、デドモっていうのは双子という意味があるわけですけれども、ある意味それは双心ということになるんではないかと思います。彼はかつてはもうイエス様と一緒に行って死のうではないか、もうそのような信仰の持ち主であったわけです。でも彼は25節の終わりを見ると、見なければ決して信じませんというような固くなな心の人でもあった。ところがその復活のイエス様を見て、トマスは信じたわけです。27節のところに、信じないものではなく信じるものになりなさいとイエス様は言われた。見ないから信じない、そうではなくて信じるものになりなさい。私たちもこの信じるものとさせていただきたい。それは聖霊に言われなければ私たちは信じることはできないということであるわけです。ヨハネの3章にあった、水と霊によって新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、それが信仰の現実であるということです。私たちが信じることができたということも、実は聖霊によって新しく生まれた、その命が与えられ、そして信じることができるようになったということであるわけです。31節を見ると、このことが書かれたのはイエスが神の子キリストであること、あなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。イエスキリストの名によって新しい命を得る、永遠の命、復活の命に預かるということであるわけです。これは私たちは目で見ることはできません。しかし心に受け入れて信じることができる、この信仰があるならば私たちは死に勝利することができる、死を恐れない、本当に喜びと感謝を持って私たちはこの世の人生を全うしていくことができるわけです。そして私たちには永遠の未来が備えられている、そのことを私たちはこの信じ、そしてまたイエス様に従っていき、主を見て喜ぶ、この生活を私たちは日々与えていただきたいと思います。